大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。先週は、ちょうどクリス・ピッチオコスとアジアツアーに出ている最中で、収録が間に合わずに FMN のサウンドファクトリーの石橋さんに、交代してもらって、ビジリバの特集なんかしましたけど、いかがでしたか？私はですね、たった今、これ収録しているの9月の24日なんですけども、前の日の9月23日にアジアツアーから帰ってきました。アジアツアー最初日本の東京から始まって、クリス・ピッチオコスという作奏者とだったんですけども、東京、それから岡山、京都、名古屋、札幌と回って、その後は北京で2コンサート、ソウルでトークをやった後にコンサート2イベントですね。その後台北で2コンサート、それからインドネシアのジャカルタで、2コンサートやって、その後シンガポールで1コンサート、マレーシアで1コンサートやって、なので合計で15公演かな、21日間で15公演を、回って帰ってきたところで、なんかすごい疲れててもいいはずなんですけども、ツアーすると元気になって帰ってくるんですよね。なんだか知らないけど、行く前の方が疲れてたりして、なぜかというと、東京で締め切りに追われて、8月サウンドトラック3本もやったりとか、あと福島の学校の校歌作ったりを、8月中に全部やり終えて、それでツアーに出たので、行く前ヘトヘトだったんですけど、なんかツアーに出ると元気になってちゃうんですよね。でアジア日本合わせて7カ国かな回ってて、今日はその話もしたいと思うんですけども、その前にツアー中にちょっと面白い本を読んだので、その話を最初にしようかな。たまたまツアーしてる最初、韓国に行くちょっと前です。北京にいる時に、朝日新聞の記事で、韓国語の、文学の翻訳者の斉藤真理子さん、第一人者だと思うんですけど、斉藤真理子さんの記事が出てて、そこに彼女の新作の隣の国の人々と出会うっていう本のことがちょこっと出てたんです。でちょうど韓国も行くし読もうかなと思って、本自体は、物自体はツアーが始まったんで買えなかったんですけど、今ネットでデジタル書籍で買えるので、それで買って携帯で読んだら、これそんなに長い本ではないので、あっという間に読めちゃって、すごい面白かったです。おすすめです。これ草原社というところから、出ている本で、正式なタイトルが、隣の国の人々と出会う、韓国語と日本語の間というタイトルです。これ間で考えるっていうシリーズの本の中の一冊で、著者が斉藤真理子さん、この本ね、本当に面白かったですね。僕は韓国語のこととか全くど素人なので、なんかここで偉そうなこと言っても全然通じないかもしれないんですけど、ただ言葉を学んだりしてる人が読んだら もちろん面白いと思うんですけども、それだけではなくて、いくつもの文化、日本の文化だけじゃなくて、いろんな国の文化と接しながら生きてきている人にとってはものすごく共感できる内容が多くて、かつこれ今まだ具体的には言えないんですけど、もうちょっと何回か読んで少し読み込んだ上で考えたいなと思ってるのは、これ即興演奏とか音楽のこととすごく関係あることが書いてあるような気がするんですよね。なんか以前よくこの番組でも言ってましたけど、言語学の田中克彦先生が書かれた本が僕にとっては音楽の理論書のような感じがしていて、田中克彦の言葉と国家って岩波新書の本、もう何十年も前に出た本ですけど、それから僕はいろんな音楽のヒントを得たんですけど、やっぱりこの言語の本、からすごくヒントが得られそうな気がして、今面白くて、ずっとこの本、日本に帰ってきた頃にちょうど、ネットで買った本が届いてたので、昨日から今度はリアルに紙の本で読み出してるんですけど、おすすめです。ぜひぜひ興味ある人読んでみるといいと思いますよ。それからね、もう一個、これツアーと全然関係ないんですけども、この番組で前 NHK で1970年代、77年だったかな、6年だったかな、にやった、ドラマで、幻の武道園、尾藤勲が主演で、森本レオとか、半分弱さんなんかが出ている、幻の武道園っていうドラマがあって、これ、すごく面白かったんだけど、映像ではもう見れないので、なんか、脚本とかないのかな、脚本も探してもないなって思ったら、お便りくれた人がいて、メッセージくれた人がいて、市川新一メランコリックドラマ集っていう脚本集に、この絵が載ってたんです。でそれも、ツアー中に、古本屋さんで見つけて、ネット上のね、それで日本に帰ってきたら真っ先にまず読みたかったのこの本で、これも読んじゃった。これ読んで いろいろ思い出しました。主演尾藤勲で、花澤徳江が尾藤勲のお父さん役なんだよね。で尾藤勲の、恋人役が木内みどりさん、それから、半分弱森本レオ、それから日下武志とかが出てて、そうそうそうと思いながら、これ全10話だったんですね、 NHK だったので。筋とか全然覚えてなかったけど、なんか当時じわっと感動した記憶があったって話をこの番組でしましたけど、それもう一回ついさっきつい今読み返しちゃったところ、帰ってきていろいろ仕事しなきゃいけないのに、この本とそれからさっきの、斉藤真理子さんの隣の国の人々と出会うって本と両方ね、すいません仕事待ってる人、でも面白くてどっちの本も、ついつい市川新一さんの本も、読んじゃった。これ番組を見てみたいな、どういうふうに映像になってたのかも思い出せないんだけども、あ、こんな筋だったんだっていう、今からもう40年以上前、50年近く前か、40数年前に、見てなんか感動して、それがでもどんな筋かも何にも覚えてなかったんだけど、台本読んでみたらそんな筋だったんだと思って、俺一体これのどこに感動したんだろうなって今となってはよくわかんないんだけど、でもじわっとね、すごくいい話でしたね。というこの2つ、これはもう報告です。この番組のを聞いてた皆さんから、連絡が来て、この本に出会うことができました。なので僕の方からお返しとしては、ぜひぜひこの番組聞いてる人、隣の国の人々と出会う斉藤真理子著、創原者から出てます。創造の創に元って書きますね。創原者って読み方で多分合ってると思うな。そこの、間で考えるっていうシリーズの中の、韓国語と日本語の間っていう副題がついてます。この本もものすごいおすすめ、いいと思います。ぜひぜひ、チェックしてみるといいと思います。ということでアジアの話しましょうか。いやね、パンデミックで、アジアとの交流が止まっちゃったって話をこの番組でしたと思います。もうずっとアジアのいろんな国々との交流は、僕は80年代の終わりくらいから韓国行ったり香港行ったりすることで始まっていて、僕自身のキャリアも香港が最初なんですよね。映画音楽とか、それから最初のアルバム出したのも実は香港で、それは当時僕結婚していた相手が香港に留学してたりした関係で、僕も香港に行ってたんです。で当時はね、日本と香港の物価が結構違ったんで、日本とかでバイトしたりして稼いで香港行くと、それで1ヶ月くらい暮らせるみたいな感じだったかな。そんなこともあって、あとご飯も美味しいし、でせっかく香港行くなら向こうのノイズとか即興の人とも出会いたいなと思って、手がかり最初全然見つからなかったんですけどね。でも音楽雑誌とかにちっちゃく地下音楽とか雑音音楽って書いてあるのを見つけてはコンタクト取ったりして、少しずつつながってって、それが僕が最初に出したウィンシストってアルバムにつながっていくんです。それからその当時のパートナーがバイトしていたのが、シュウケイっていう映画監督の事務所だったんで、その関係で僕に映画音楽の話が来るようになったのが、こういう音楽やるようになった、映画音楽やるようになったきっかけなんですね。で、当時からその香港で出会った人たちと、なんかもし将来やるときはアジアのいろんなミュージシャンとバンド組んで、ファーイーストネットワークって名前でやりたいな、FEN って名前でやりたいなって思ってたんですけど、それが実際に実現するのはだいぶ後の、2007年だから、それから20年くらい経ってからかな、十数年、 17年経ってから実現するんですけども、90年代の中頃後半くらいから少しずつ中国のミュージシャンとか、それから韓国のミュージシャン、香港のミュージシャンももちろんです。それからシンガポールのミュージシャンとかと出会うようになって、2007年に、FEN ってバンド作るんですけど、その前の2005年、今から約20年前にアジアミーティングっていうのを僕は始めたんです。それは、ずっと90年代から2000年代にかけてヨーロッパで音楽のする仕事をすることがとても多くて、ヨーロッパだとね、国境を越えて、例えばドイツのミュージシャンと、イギリスのミュージシャンとフランスのミュージシャンとオランダのミュージシャンがバンド組むとか普通に当たり前にあるのね。で、例えばイギリスのミュージシャンがツアーしてドイツに、オランダ行ってドイツに行くとか、あるいはフランスのミュージシャンがツアーで、スペインに行ったりとか、あるいはポーランドに行ったりとか、そんなのがごくごく普通に、まあ向こうは地続きだからね、車で移動できちゃうからね、車でそういうことをしたりしてるのを見てて本当に羨ましいなと思って。でみんなそんなに上手じゃなくても英語で通じ合いながら、英語は実際ヨーロッパでペラペラ喋れるのはイギリスの人だけだから、まあオランダの人とかもうまいけどね、英語ね、北欧の人とかも。だけど、フランスの人とかそんなに喋れない人もいるんだけど、それでも片言の英語とか、まああるいは片言のドイツ語、片言のフランス語でみんなお互いにそうやって意思の疎通をし合いながらバンドやってるのすごい羨ましいなと思って、即興演奏やってるのね。で、僕も、なんで日本にいて隣の国のミュージシャン一人も知らないんだって素朴な気持ちが一つはあり、本当はそれだけじゃないんだよね。そのことはさっき言った斉藤真理子さんの隣の国の人々と出会うっていうのの冒頭にもちょっと書いてあります。だけどなんで韓国や中国のミュージシャンと一緒にやるのって聞かれた時に、いろいろ面倒くさいことよりは隣の国の人とやるを知らないって変でしょっていう答え方僕もしてた。だけど直接ね、2005年にアジアミーティングやったきっかけははっきり覚えていて、それはね、中国で、反日デモみたいのが当時起こって、それでその時にね、日本料理店が襲撃されたんだよね。どこだか上海だったか北京だったか忘れちゃったけど、で、まあ反日感情があるのはそりゃそうでしょうと思う、歴史的に。だけどそれと日本料理店関係ないだろうってすごく思って当時ね。でも直接で日本でだったら反中国デモをやろうかっていう気には全くならなくて、なぜなら中国にも友達いるし韓国にも友達いるしね。だったら、そんなことやるくらいなら、友達いっぱい作っていっぱい知り合ってそれぞれの国の文化知った方がいいなって思ったんですよね、素朴な言い方しちゃうとね。それでアジアンミーティングっていうのをやろうかなと思って、せっかく韓国のミュージシャンたちとつながりだし、韓国、台湾、香港とちょうどつながりだした頃だったんだよね、2005年。あと北京とね。で、ビザの関係があったんで、中国のミュージシャン呼ぶのは難しかったんだけど、香港とか韓国は比較的、簡単に呼べたので、あとね、台湾もね、ディノってミュージシャンがいたんで呼びたかったんだけども、彼携帯もインターネットもやってなくてなかなか連絡がつかなくて、結局香港のミュージシャンと、あとは主にほぼ韓国のミュージシャンが来て、新宿のピットインでやったのが最初のアジアンミーティングだったかな。でそれから翌年も翌々年もやったのかな、何年か続けてやったんです。それで実際にそれでお金をね、30万カンパしてくれた人がいたんだよ。そんな人がいたりとかしながら、当時クラファンっていう考え方なかったからね。で僕はあんまりいろんなところに何お金を出してくれるファンディングみたいなものが全然やり方も分かんなかったんで、自分で稼いだ金を全部そういうのに投入してたの。だからもうそのほぼ赤字です。毎回すごい赤字だけど、当時もう映画音楽やりでした、出してたんで、そのお金でアジアミーティングっていうのをずっと2000年代の後半かな、やってて、で、FEN ってグループを作り、それがね、震災後に、僕が福島でやった活動が多分目に留まったからでしょう。国際交流基金というところから声がかかって、アジア地域のいろんな音楽家のネットワーク作らないかって言われて、それでアンサンブルズアジアってプロジェクトを国際交流基金と、2014、15、16、17、4年間だけかな、 やったんです。その時に、いよいよ本格的にいろんな地域のアジアの人とつながりだしたんだよね。シンガポールのユエン・チーワイって人と、当時香港に住んでいた DJ スニフ、今は、アメリカに住んでますけども、その2人に、ディレクターとキュレーションを頼んで、アジア内の即興演奏をやる人たちを見つけてきて、フェスティバルやりたい。アジアミーティングフェスティバルやろう。って言って、それがね、今の僕の活動の結構基礎みたいになっていて、いろんな地域のアジアのミュージシャンたちと出会いました。2010年代ね。それがもう本当に面白くて、最高と思ってたのが、最初僕らだけでやってたのが、それぞれの地域でもやるようになったんだよね。それで2019年には、マレーシアのミュージシャンたちがいろんな地域のミュージシャン招いてクラックスフェスティバルっていうのをやったりして、それ俺行ったので、そこで台湾のミュージシャンがいっぱい来てたり、香港のミュージシャンがいっぱい来てたり、インドネシアの人が来てたりね、日本の人も来てたりして、すっごい面白かったのが2019年の12月。これでもうアジアのつながりどんどん広がるぞと思ったらパンデミックですよ。それで各地の活動ももちろん停滞し、それぞれのミュージシャンは自分のことももちろんやってたけど、つながりがね、行ったり来たりができなくなっちゃったんで、2020年、21年、22年、23年と、まあ4年間、アジアのいろんなつながりがね、途絶えた感じがして、ああ、せっかくあんなにやったのにまた、この日は消えちゃうのかなとか。で、しかもその間に政治的にね、いろいろ、例えばミャンマーであんなことがあったりして、なんか難しいなと思ってたら、去年くらいから、近場の人たちが、例えばマレーシアの人がタイの人とかベトナムの人と交流したり してるのが、インターネットの Facebook とかに上がったりしてて、俺それに反応してて、わ、嬉しいって書いたりしてて、あの飛行機のマイレージがいっぱい余ってるから呼んでくれたらいつでも行くよなんて言ってたんです。それで今年に入ってからいよいよ本格的にあのそれぞれの地域に声かけて、せっかくならアジア内をつないだサーキットのツアーっていうのできないかなと思って、それまでもアジアのいろんな国に、例えばシンガポール行ってコンサートやって、マレーシア行って帰ってくるとか、そんくらいのことはやってたんです。あるいは中国の中のいろんな地域6都市回るとかね。だけど国またいだツアー、ヨーロッパのミュージシャンみたいにヨーロッパ各国をぐるぐる回りながらやるって普通にカジュアルにみんなやってるのを、アジアでもできないかなと思って、それでちょうどクリス・ピッチョコスっていう、あのすごい若くて面白い、ニューヨーク出身でベルリン在住のサックス奏者と出会ったんで、彼がアジアに興味持ったんで、だったらお金赤字になっちゃうかもしれないけど、アジアのサーキットやるって言ってやったのが今回のツアー、日本なんか何都市か回った後、北京、ソウル、台湾、台北、それから台北の後ジャカルタに行って、その後シンガポールに飛んで、シンガポールの後はマレーシアのクアラルンプールに行くっていう感じで、それぞれの都市に、最大で、2泊3日、あれ1、2、3、3泊4日だ、短いところは、2泊みたいな感じで、回ってみたんです。で、まあ金銭的にはね、なかなか厳しいもんがあって赤字にはなんなかったけど、トータルではね、例えばインドネシアとかはもう全くほぼお金になんない感じかな。でもインドネシア遠いから行くのに飛行機代かかるでしょ。でその分は中国とかがすごい人が入るので、それの収入で埋めることができたりとかっていう感じで、まあトントンな感じかな。でもアジアツアーやって、赤字になんなかったっていうのはちょっとなかなかなもんだぞって僕思ってるんです。だ初めてこんな風に回れたのがね、その前みたいに単独で回ったりとかフェスとかやるんじゃなくて、ただ個人のミュージシャンがね、自力で回ってなんとか採算取れる、あるいは赤字にならないくらいな感じになったら、アジア内でいろんなミュージシャンが、特に即興演奏とかね、ノイズやるようなインディペンデントなミュージシャンが自由に回れるなと思って、それがねできて今回すごい嬉しかったです。で最初このアジアミーティング始めた時もやっぱりお互いに顔知らない同士が、中国はとか日本はとかって言い合ってるような状況の中で僕は始めたんだけど、今もねやっぱり、そんな状況があるでしょう。特に、 この10年はそれ以前になかったヘイトスピーチっていうのがネットの中でもすごい溢れていて、嫌いなのね、はっきり言って。ああいうの嫌いっていうか、もう本当にあの言葉のなんていうのかな、暴力だと思うので、僕暴力もちろん嫌いですけども、言葉の暴力も本当に嫌で、ああいうものは あってはならないと思ってる。で、何がヘイトスピーチか、言論の自由がどうとかって言う人いるけど、そんな以前に何しても自由なら暴力もいや戦争も自由なのかって話になっちゃうでしょう。だから僕はそれはもう本当に心底良くないと思っていて、だけどヘイトスピーチに対してヘイトスピーチとか強い言葉で、反対するのではなくて、僕が取ろうと思った戦略は、実際に交流していくこと、友達作ること、一緒に演奏することと、もうそれに尽きると思ってる、何言われようがね、だって面白いもん本当に。で、これね、来週に話し続けないと、実はね、今日その演奏中に回った、台北のコンサートの音源がちょうど送られてきたところなんで、それ書きようかと思ったけど、ごめん、ちょっともう時間がないから来週に回して僕この話をしたいな。でね、もう各地域とも本当に面白かったの。アジアンミーティングとか、それから10年前にアジアの交流を始めた、アンサンブルザアジア始めた頃に比べても、もう若い人たちがいっぱい、出てきてて、全然ね、当時よりもやってる人の人口も増えてるし、面白いんだよね。で、お客さん、例えば日本って高齢化してるから、ロックのコンサートとかさ、あるいはジャズのコンサート、僕みたいなノイズのコンサートでも結構年齢層の高いお客さんばっかりが多かったりするでしょう。もちろん若い子とやると若い子が多めに来たりするけど、ところがね、アジア地域はどこもすっごい年齢層が若いの。っていうか、むしろ僕みたいな高齢者はほとんどいないかな。高齢者がいるとしたら、会場の管理職のスタッフとか、そんな人だけなんだよね。もうこれ本当に健全っていうか、まあしょうがないけどね、日本は人口が高齢化しちゃってて、それに比べてアジアの諸地域はまだまだ高齢化してないとこが多いから、当然って言えば当然なんだけども、やってる人たちもみんな若いし、20代ですよ、ほとんど。10代の子も結構いる。北京で会った17歳の子で、すでにフェスティバルやってる子とかね、いるし、あと、今ね、中国のシーンが本当に面白い。中国のシーンって、僕は最初から知ってるんですよ。ヤンジュンってミュージシャンがほぼ最初で、彼が始めた時から知っていて、というか始める前から知っていて、ヤンジュンのことね。で、彼らが始めたところから見てるし、知ってるんですけども、もちろんヨーロッパや日本の影響を受けてるんだけど、そんなのと全然違う独特のものが今中国からどんどん出てきていて、それはね、本当に最高に面白いよ。これもっともっと、ラジオで紹介しにくいんだけどね、なぜならほとんど音がなくて、パフォーマンスアートに近かったりするものも多かったりとかするんだけども、これがね、もう一つとした外れがなかった。北京で何人ものミュージシャン見たけどね、それは北京だけじゃない、台北で見た人たちもすっごい面白かったし、韓国もしかり、ソウルもしかり、それからシンガポールもそうだね、マレーシアももちろんそう、インドネシアもそう、それぞれの地域によってちょっと個性が違ってて、インドネシアはどっちかというとエレクトロニカ系の新しめの人が多いし、台北はなんかノイズ系の人が多いんだよね、ノンインプット系の人ね。それからシンガポールとかの方がもっとフィジカルな人が多い、シンガポールとかマレーシアね。で、中国はいやー、ちょっとなんて言ったらいいかな、これうまく言えないね。これちゃんとこの番組であと1年以内にうまく言えるようにしようと思うんだけど、ものすごく新しい潮流が起きていて、おそらくなんだけど、それは、私が FNN っていうバンドで一緒にやっているヤンジュンって人の影響が実はすごく大きくて、僕ら冗談でヤンジュン毒が振りまかれてる、ヤンジュンズポイズンとかって言ってたけど、彼の影響で、始めた若い人たち、彼ずいぶんね、文章も書いてるので、あと彼自身は音楽家出身でなくて詩人出身で、ミキサーのフィードバックとか、あとはパフォーマンスアートみたいなことをやる人なんだよね。その影響がすごく大きいので、単に演奏とかっていうよりも、なんだろうな、すごい幅広くいろんな表現が生まれている。それはもしかしたら中国が自由にものを言えない社会だからこそ なのかもしれないけども、自由にものを言えないから、代わりに違うパフォーマンスとかで、何かを言っているっていうと、それはね、何かが違う感じがするんだよね。言語にならない、できないから、違う行動で示してるっていう言い方はあってなくもないけど、例えばかつてジミ・ヘンドリックスがアメリカ国歌を演奏した時に、あれはベトナム戦争に反対してアメリカ国歌をノイズ化したんだって言い方よくされるでしょう。それ 100% 間違ってはいないけども、正しくもないと僕思ってるんです。それで言っちゃうとね、何か大切なもんが抜け落ちる。で、今中国で起こっていることもそれにすごい近くて、自由にものが言えないからパフォーマンスアートが起こってるんだっていうと、 100% 間違いじゃないけど間違ってると思う。そうじゃないと思うんだよね。もっともっと、単純に政治的な影響だけじゃなくて、例えばだけど、うがった言い方に聞こえたらなんだけど、僕の影響もあると思うし、ヤンジュンとか他にもね、リン・ジェーホンとかすごいいいアーティストミュージシャンがいっぱいいて、そういう先達たちの影響もありつつ、若い子たちが独自の選択肢を見出してる姿が何とも感動的で、なんかね、いつもこの番組で言ってるけど、俺、新しいものが出てくる瞬間って本当にドキドキしてエクスタシーが出るんだけど、今のアジアの諸地域がそれに近いで、中国がやや先行してる感じがする。他の地域も面白いよ、すごく。だけど圧倒的に人口が多いせいもあると思うんだけど、そこに人がいっぱい集まり、あるシーンみたいのが形成されていて、だからね、いがみ合ってる場合じゃないよって僕は本当に思う。上の方の人たちがいがみ合ったりとか、ヘイトを言い合う人たちがいがみ合ってるかもしれないけど、そうじゃないレベルで、もっともっと交流すると本当に面白いと僕は思うな。面白かった、今回行って本当に面白かった。そのことを、ポッドキャスト版でもちょっと喋ろうと思いますけども、中国だけじゃないよ、何度も言うけど、台湾も韓国もマレーシアも、それからインドネシアも、シンガポールも面白かったし、あと今回行ってないけどその前に行ったベトナムも面白かったし、あとね、香港も厳しい状況だけども頑張ってる。あとはね、最近行けてないんだけど、タイもきっとこんなだったら面白いこと起こってるんだろうなって思うな。タイとかもしかしたらフィリピンもね、その辺まだあんまり分かんないんだけども、ただもうあえて言うけど、こんな近い国々の子なんだから、交通費だってヨーロッパよりはるかに安いし、 3,4 時間飛べば着いちゃうんだから、そういうところと、しかも今安い飛行機会社あるでしょ。だからそういうところとね、ミュージシャンはどんどん交流するといいと思う。で、その際に言葉どうすんのと思うかもしれないけど、共通の言葉アジアはないから、もうしょうがないから片言の英語だよ。みんな片言の英語で通じ合ってるの。だから日本の人も恥ずかしがらないで片言の英語を喋りましょうってすごく僕は言いたいかな。英語は支配した国の言葉だろうとか、そんなこと言ってないで、もう実用的なもんとしてどんどん使っちゃえばいいんだよね。そんな風に思ってます。大友義秀のジャムジャムラジオ、ごめん、音楽かけようと思ったのに今日はもう興奮のあまり喋りばっかりになっちゃった。来週ちょっと今回のツアーの音源とかね、かけようと思うので、また来週もぜひ聞いてくださいね。それから、本編では喋らなかった、ややどうでもいい、どうでもよかないか、大切なことだよね、食べ物の話とかもポッドキャスト版でしようかな。なのでポッドキャスト版もぜひぜひ聞いてください。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、食べ物の話、この話も大切な話だから来週しようと思うけど、今回一緒に回ったクリス・ピッチ・オーコクスさんはアメリカ人です。で、アジアって日本とにしか来たことなくて、あと高校時代に韓国に友人がいて行ったことがあるっていうくらいなのね。だから、まあ実質日本以外のアジアマンナー今回初めてみたいなもんなんだけど、日本ってさ、コンサート終わった後打ち上げするとこ多いじゃない。まあ、東京でライブやると最近は帰る人多いけど、大体地方とかでコンサートやるとその後打ち上げ乾杯があるんだよね。でもこれってアメリカやヨーロッパじゃあんまりないものなんですよ、実は。たまにあるけども、飲んべとかその後ただ飲むだけみたいな感じだけど、日本みたいにちゃんと打ち上げするとこってなくて、これがね、これ日本独特のもんじゃなくて、アジアもあるとよくわかるんですけど、アジアはほぼどの都市もあるかな、これが。間違いなくあるね。 比較的ちょっと打ち上げの感じが違うのがインドネシアかな。インドネシアってね、なんかみんなでせーので食べようじゃなくて、好きな時にみんな勝手に食べるみたいな文化なんで、インドネシアだけちょっと違うけど、あとはね、おそらくなんだけど、中国文化圏の影響のあるところは必ず打ち上げがある。だからマレーシアにしろシンガポールにしろ台湾にしろ中国文化の影響強いじゃない。実際中国系の人もいっぱいいるしね、そういうところはね必ず打ち上げがあるので、俺もクリスも今回のツアーもう最高に楽しかったんだけど、お腹いっぱいでさ帰ってきたら3キロ太ってたな。もうせっかく俺糖尿病になってダイエットして10キロ痩せて、糖尿病の数値が戻ったのに、これ気をつけないとまずいから、またちょっと頑張って痩せなきゃと思ってるんですけども、この辺の打ち上げの話はまた来週じっくりするとして、食べ物の話でですね、皆さんアジアの食べ物っていうと何思い出します？日本で普通に中華料理ってあるじゃない。あれって今でこそね、中国から移民してきたばっかりの人たちが本格的な本物の今中国で食べれる中華作ってるとこが多いけど、僕らがよく知ってる町中華ってあるじゃないですか。あれって多分戦前戦後中国から帰ってきた人たちとか、あとは中国から移住してきた人たちがの中華料理が日本化したものなんだよね。だからラーメンってアジアの人は日本食だってみんな思ってるけど、あれも台湾かどっかのものが多分日本化したもので、だから僕らが普通、僕らの世代って言ったらいいかな、普通に思っている中華料理っていうのは、実はあれは日本式中華料理で、実際の中国はあれに近いものももちろんあるけど、餃子とか麺とか焼きそばとかね、だけど結構味が違っていて、これがねまたうまいんですよね、地域によって。もちろんあれだよ、まずい店もあるよ。だけど大体僕らはミュージシャンとか地元のよく知ってる主催者に連れてかれるから、安くてうまいとこに行けるんですよ。これがねもう本当にミュージシャンやってて一番の特権は、自分でお金払わないでいろんなところに行けて、自分でお金は払うけどもすごい美味しいもの、普通の人が食べれない美味しいもの食えるのがミュージシャンのいいところで、で今回中国でも、もともと僕は FN ってバンドで中国とか韓国とかシンガポールのミュージシャンと一緒にやってたんで、彼らとワイワイもう十何年も前からやってて、だけどねもう彼らもだんだん年取ってきて、みんな50代になってきて、みんな病気になってんだよね。痛風になったり、あと脳の血管が切れたやつがいたりとか、数値がやばかったりとかして、全員お酒飲みだったのが全員お酒みんなやめてて、みんな食事気をつけるようになっちゃったの。だから若い人が行くようなガシガシ食うようなところではないところに比較的行くようになったおかげでですね、さらに食の幅が広がってたというか、美味しい店をいっぱい知ることになったんですよ。で、僕でもネットにさ、よくなんだ、自分の食べ物をいっぱいあげてる人いるじゃない。あれ他の人の見るのは好きなんだけど、自分であげるのあんまり好きじゃないんだよね。なんかこんな美味しいもの食べました自慢みたいなとか嫌だから。だけどどうしてもアジアのツアーに行くとそういう席が多いので、食べ物メインじゃないけどこんな席でワイワイしてるっていうのをなんとなく見せたくて、 SNS とかにそういう写真載せたりしてるんですけども、今回の中でベストは何かな。中国で行って、これどこ料理なんだろう、死ぬほど辛い魚食わせる店があって、ものすごく辛い真っ赤になった油の中に魚がいるの。いや川魚ですよ。油もものすごい量の唐辛子が浮いてるんだよね。それを外して食べるんだけど、もうすっげー辛くて、でもねこれ俺あんまり辛いのだと結構きついんだけど、味が美味しいからついつい食べちゃうんだけど、それが一つ美味しかったのと、あとね台湾で食った羊鍋かな、これもたまんなく美味しくて、しかも単に羊の肉だけじゃなくて骨がゴロゴロ入ってて、その骨がの中の骨髄が美味しくて、これさストローが出てきて、ストローでチューチュー吸うんだよね。気をつけないと熱いから火傷しちゃうんだけど、それも美味しかったなぁ。あとはもういつもながらシンガポール行くと必ず食べるラクサっていう麺があって、これも美味しいんですよね。ラクサってなんだろう、ココナッツミルクにエビだしとか柿だしみたいのが入っていて、ちょっとカレー だけどインドのカレーとは全然味が違うようなとこに麺が入っているラクサとかね、あとねマレーシアで食べた腹筋麺っていうのがあって、腹筋ミーって書くのかな、これが真っ黒い麺なんですけども、うどんみたいな麺なのね。でパッと見るとなんだろうな、一番近いのはイカスミパスタくらい真っ黒いんだけど、これがいろんなバージョンがあるのね。クアラルンプールのはなんか真っ黒いらしいんだけど、いろんなバージョンがあって、夜打ち上げで食べたのはまあまあ美味しいけど焼きうどんみたいな感じかなと思ったんだけど、そうと思って食べてたら隣にいた人に、これ悪くないけど特別美味しいやつじゃないから、もっと美味しいとこあるからって言われて、そこの角曲がってどこ行くとこういう店があるから、そこ昼間行ったらいいって言われて行ったので、そこ行ったらみんな何食べてるかっていうと、チャーハンかその腹筋麺を食べてるので、でその腹筋麺、そこで出た腹筋麺は汁麺なんだよ。普通腹筋麺ってなんかうどん、焼きうどんみたいな感じなんだけど、そこのはね汁麺で、真っ黒い、本当に真っ黒いスープ中にうどんみたいな麺が入ってて、味の想像がつかないでしょ。で俺もね、でもこれ味どう説明したらいいんだろうな、あれ何の味なんだろう、しょっぱいわけじゃないんだよね。すごい、おそらく魚介類の、オイスターだと思うんだよな。魚介類のいろんな味が、染み出ていて、濃厚な出汁が出てんだけど、しょっぱいわけじゃなく、ちょっと例えようのない。でもね、多分日本の人みんな好きだと思うな。見た目にギョッとするけど。これがうまくて。で、チャーハンもみんな食べてるから、きっとチャーハンもうまいんだろうと思って。ヨンジャオチャーハンっていう、洋州チャーハンって書くチャーハンがあるんだけど、そのヨンジャオチャーハンと腹筋麺、腹筋と洋州のチャーハンと腹筋の麺だよね。それがシンガポール化してるものだけど、それを取ったの。で、そんな両方食えないから小さいサイズって書いてあったから、小さいサイズの取ったんだけど、どっちも結構な量でさ、食い切れなかったんですけど、これがうまかったなぁ。一人飯でしたけどね。すごい美味しかった。で、その日の夜は、ハッカ。っていう中国のハッカ、客に家って書くハッカ系っていう中国の中の民族がいるんですけど、その人たちのご飯食べたんだけど、その時もね初めて食べたお茶漬けみたいなもんがあるんだけど、本当にねご飯の中にお茶をかけるのだけど、そのお茶に、あれお茶だけじゃなくて何かが入ってるな、ピーナッツ吸ったやつとか、そういろんな木の実を吸ったようなものが入ってるんだと思う。あとご飯の方にもいろんな野菜とかの具が乗っていて、そこにね、ぐわっとちょっととろっとしたお茶みたいな緑色の液体をかけて食べるんですよ。で、その液体の中にはさっき言ったように、いろんな木の実吸ったものとか、おそらく野菜が溶け込んだものも入ってるけど、濃厚にお茶の味がするの。で、それも、日本で言うとお茶漬けなんだけど、日本のサラサラしたお茶漬けと全く違って、なんかすごい濃厚なお茶漬けで、これも美味しかったな。すいません、なんか、ラジオで食べ物の話っていうか、あんまりなんか料理専門家でもないのに、こうやって食の話をして美味しいもん自慢みたいにするの、なんか品がなくて良くないなって思うんだけど、ついついごめんなさい。アジアだとどうしてもね、美味しいもんがいっぱいあるので、韓国も、僕らやっぱ日本に、帰化した韓国の人たちが焼肉屋をやってることが多いので、韓国料理って言うとどうしても焼肉のイメージがあるけど、焼肉は韓国の料理の中でもごくごく一部で、あとね、日本の美味しい焼肉は、韓国にはなくて、あれやっぱ日本化した韓国料理で、あれはあれですごい美味しいよね。だけど韓国行くとそれとはまた違う、豚の焼肉とか、あとね、焼肉じゃなくて、いろいろ混ぜる、日本でも食べれるけど、ビビンバとかビビン麺とかあるし、あとね、冷麺のバリエーションが素晴らしくあって、美味しいんですよ。で、冷麺ってもともと北のものって言われていて、平壌冷麺のお店があるっていうんですよ。ここは賛否が分かれてるけど、ぜひ食べてほしいって言って連れてかれて、行ったら、もうほぼ味がないの。ないっていうか、すごい薄い出汁味なんだよね。で、これがうまくて、ちょっと感動しちゃって、俺感動してたら、いや、これ、連れてった人にはよっては賛否が分かれて、ただ、冷たい水の中に麺が入ってるだけじゃないかっていう人もいるんだって言ってたけど、いや、すごい複雑な味なんだよね。だけど、確かに、 俺若い頃だったらこれあんまり味ないんじゃないって言っちゃったかもしれない。なんかね、美味しかったなそれも。他にも、ああでもごめん、もうキリがない、キリがないからやめとこうかな。あとどこのこと言ってね、あ、インドネシアね。インドネシア料理も、インドネシア料理はね、ちょっと他のやっぱり中国の影響がある地域と若干テイストが違うんだよね。だけど、あのインドネシアのナシゴレン、ナシってご飯のことですけど、ゴレンは炒めるって意味なのかな。ナシゴレンとかミーゴレン、麺炒めたやつとかのバリエーションがやっぱりいろいろあって、あのこれもね美味しいですよ。チャーハンとまたちょっと違うんだよね。まあ日本でも最近は食べれるかな。だけど本格的なインドネシア料理ってやっぱちょっと違う感じがする。これもね美味しいですよ、すごく良い。まあいいや、ごめんごめん、食べ物の話になっちゃった。来週はこの打ち上げの話とかをしつつ、来週こそちゃんと音源かけましょうね。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオの、ポッドキャスト版でした。今夜中の4時なんだけどお腹空いてきちゃったな。でも今食べたら良くないから食べないぞ。また来週。